おはようございます。関東地方も梅雨入りが発表されました。湿度が高く気温の高い日が続きます。皆様には熱中症にも気をつけられ、日々大切にお過ごしください。キリストの教会の歴史には、社会の隣人に仕える思いを表す行事が加えられてきました。その一つが、150年ほど前、アメリカで始められた、花の日、子供の日でした。教会では花を飾り、子供たちを祝福し、その花を持って山に伏しておられる方々をお見舞いしています。今年は感染症予防のため、病院や施設を訪問することが制限され、できません。しかし、病からのご回復を、また痛みが和らげれますように、心からお祈りいたしたいと思います。今日は、中部脳梗塞下で倒れ、体が動かなくなった病の友を見舞い、なんとか治ってほしいと願って行動を起こした4人の男たちのことです。病の友は簡易なベッドに乗せられて、主イエスのもとに運ばれてきました。ここで起こったことでした。聖書は、新約聖書、ルカによる福音書、5章17節から26節、新約聖書の110ページです。3つのポイントの1つ目、18節。すると男たちがチューブを患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。19節。しかし、群衆に阻まれて、運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。家の中には主イエスがおられました。ファリサイ派の人たちや律法の教師たちが取り巻いていました。主が何を言うか、行うかを見ておこうと監視していたのです。その時です。上の天井がドスンドスンと音とともに開けられたと思ったら、病人が床とともに吊るし下ろされてきたのです。屋根には男たち4人が下を見下ろしています。主イエスのおられる家は、入り口から中まで群衆が多くて入れません。屋根に大きな穴を開け、主の前に病人を床ごと吊り下ろそうとしたのでした。彼らは主イエスであればと信頼し、病の友をお任せしました。2つ目、20節。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。男たちの行動は何か特別なことを言うわけでもありません。ただそこには主イエスへの強い思い、このお方にとする信仰がありました。その信仰は自分を生かそうとするものではなく、友人、隣の人のために益となるよう生かそうとする心温まるものでした。ここまで4人で担いできたのです。その人たちの信仰を見逃されませんでした。主イエスは直ちにお答えになられました。ところが、主イエスの第一声、ここで最初に命じられたお言葉は、病気が治るようにではなかったのです。20節。人よ、あなたの罪は許されたでした。当時のユダヤ人はすべての病気の原因は 人の罪によると考えていました。特に社会を指導しているファリサイ派の人々、立法の教師たちはそう考え、人々を責め教えていました。現代の人々も思いがけないことや予想外の苦しい事態に陥ると、なぜこうなのだ、自分にまたは親に責められる落ち度があるのではないかと誤った恐れを持ち、心を痛めることがあります。主イエスがある時、生まれつき目の不自由な青年に出会います。その時、その原因は誰のせいなのかと聞かれます。主はこうお答えになりました。ヨハネの福音書9章3節。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。そして目を癒され、見えるようにされました。神の技を表されました。このお方の権威は、私たちを責められるのではなく、私たちを愛し、その不従順の罪を許そうとされるものです。三つ目です。24節。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。主イエスには罪を許す神の権威をお持ちでした。テレビ映画で水戸黄門が以前放映されました。一人のおせっかいな隠居おじいさん。弱い民を苦しめる悪い代官や殿様に立ち向かいます。最初は彼らの反撃に遭います。しかし最後に自分の身を明かします。そのおじいさんがよりにもよって、天下の先の副将軍水戸光圀公として素性を表します。地域の権力者や力ある殿様でも、その並外れた絶対的な権威の前にはただひれ伏し、刑罰に服するか、あるいは釈状を、上場を求めるしかなく、物語が痛快に終わります。これは物語です。主イエスは神の御子として神の権威を持っておいでになりました。しかし、それは支配するためのものではありませんでした。私たちの救いのためでした。つきまとうファリサイ派の人々、立法の教師たちは、神の技や人々の上かばき、病を癒される働きを見ても、その権威を認めようとはしません。自分たちこそ神に近い、神に仕えていると世の中のプライドで対抗します。そして神の権威を勝手に振り回していたのです。終わりに24節。そして中部の人に、私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさいと言われた。25節。その人はすぐさまみんなの前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。主イエスは彼らのことには関わらず、それよりもこの病の人に向かってくださいました。癒しの言葉を発し、中部の人に床を取り上げて家に帰るように命じられました。立ち上がれた彼は主イエスの権威に驚き、神様を賛美して帰っていきました。また、このお方に認められた4人の男たちも慰められ、後を追います。彼らも言ったでしょう。26節。今日、驚くべきことを見た。さて、私たちが与えられる主イエスへの信仰は、このように豊かなものを生み出します。自分のためだけでなく、家族、友、隣人を慰め、癒す神の御業につながるものとなるからです。 心を開いてこのお方に信頼してまいりましょう。私たちも日々神を賛美しながら家に帰ってまいりましょう。謙遜に大いに期待してまいりましょう。お祈りをいたします。天と地すべてをお造りになられた生ける神様、あなたのお名前を賛美いたします。主イエスを信頼する4人の行動により、中部で苦しみ人が癒され神様を賛美したことを見て励まされました。教会の私たちもそれぞれの役割で病にある方々、弱さの中にある方々をねぎらい、祈り、助けるものとならせてください。すべての人々に主からの希望を与えてください。今も国内外で新型コロナウイルスの感染症が収まるようで、まだ南米アフリカに広がっています。特に生活に不安を抱える人々の健康と命をお守りください。そして日夜危険の中、長く医療活動に従事されている方々と町を維持してくださる方々をお支えください。すべての教会を励まし、あなたを求める方々、地域の人々に恵みをお与えください。主イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。